今日は父の日で、母の日の、あるから母の日があるから、父も作っとかないかんなというようななんかですねちょっと付け足し的な感じでありまして、で悲願でるわけじゃもちろんないんですけれども、私も一人の父としてですね、私としては本当にこの日は嬉しい日ですね、父の日の対象者であるということは本当に幸せな気がします。しかし、今私には小学校4年生と2年生の2人の息子がおりますけれども、この2人の子どもたちの父親として、この子たちをどのように育てていけばよいのか、その役割を自分がきちんと果たせるだろうかということ、あるいは果たせているだろうかということは、本当に常日頃考えさせられております。子どもたちを十分に愛しているだろうか、またその愛情が正しく伝わっているだろうか、また子どもを育てるのにふさわしい知恵と、また自分自身そういう人格を持ち合わせているだろうかということをですね、考えながら、本当に悩むというほどではありませんけれども、決して確信を持って父親業をやっているという感じはもちろんいたしません。今日は特に、お父さん方に対する、私も含めてですねお話になろうかと思いますけれども、しかし子どもたちを育てていくという責任は大人全員に等しく与えられている責任ですから、そのような、思いでもって聞いていただきたいと思います。で、これから父親になるという方もおられますし、また、お母さんもいらっしゃいますし、それぞれですねいろんな立場で子どもたちに関わっていかなければならないものです。しかも、教会というところはですね一つの大きな家族ですから、この教会に関わっている子どもたちを育てていく責任は、全員に等しくあると思いますので、そのような思いで考えていただきたいと思います。で、今日はですね、聖書をまず開きたいと思いますけれども、ヘブライ人への手紙の12章の4節から11節をお読みしたいと思います。ヘブライ人への手紙12章4節から11節をお読みしたいと思います。新共同訳は新約の417ページになります。読ませていただきます。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。また子供たちに対するようにあなた方に話されている次の勧告を忘れています。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうか。もし誰もが受ける鍛錬を受けていないとすれば、それこそあなた方は諸子であって実の子ではありません。さらにまた私たちには鍛えてくれる肉の父があり、その父を尊敬していました。それならなおさら霊の父に服従して生きるのが当然ではないでしょうか。肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるようにご自分の神聖に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのです。ここはしばしば試練とか鍛錬とかそういう事柄を学ぶときに開かれるところでありますけれども、私たちの神をですね父として描いている箇所でもあります。父親として私がその子どもたちと関わっている中で、やはり一番気になるところはこの子たちに をどのように育てていくべきかということですね。どういう教育を施すべきなのか、何を教えるべきなのか。しかし、まあ、私は今東京の小さな進学校で教えておりますけれども、この学生たちが、本当にこう学ぶ意欲を持ってくれるために必要なのは、そのどんなにいい授業をしているかということよりもですね、先生自身がこの学ぶ姿勢を持っているかどうかということにかかっているように思います。まあ、ある先生はもう何十年も同じ講義ノートを使って教えています。もうセピア色になっていて、まあ大学の先生なんかに時々そういうのおりますけれども、生徒たちはその先輩からノートをコピーさせてもらってですね、しかももうそのコピーもまたコピーのまたコピーみたいなコピーですけれども、それをまあ見ていれば先生が何を教えるかも全部分かってしまうと。でそういう場合、生徒たちは全然学習意欲が湧かないんですね。でその教えてる内容は素晴らしい内容かもしれないけれども、しかし自分からこう学んでいこう、またその学科に興味を持つということはありません。しかし逆に、この教会にも時々来てくれましたダビデ・ハイムスという宣教師がおりますけれども、彼はまあ自分自身が今博士論文を書いているということもあってですね、また本当に勉強の虫で、1日30時間ぐらい勉強してるんじゃないかというような人なんですけど、彼の授業はとにかくそのいろいろ今まで聞いたこともないようなですね、新しい情報やら知識やらというものがこうふんだんに盛り込まれて、時にはそういう言葉がいろいろありすぎてですね、授業がまとまらないということもあるんですが、学生たちはその先生の彼の授業に本当に引き込まれて、また学習しようという意欲を強く持っております。じゃあ堀川の授業はどうかということはまた、それは私が話すべきことはありませんが、私もそういう先生になりたいとは思っておりますが、でそのやっぱり教育っていうのは、何をどう教えるかということよりもですね、そのやっぱり教える人の姿勢ということにかかっているんじゃないかなと思うんですね。これは子どもを育てるという事柄においても同じことではないかと思います。つまりそもそも父親業っていうものは、訓練を受けて、どこかで研修をして、免状をもらってやるものじゃないですね。まあ、母親業も同じですけれども、ある日突然子供が生まれて、まあ、ある日突然じゃないです、一応前置きがありますが、ではい、あなたの子ですよっていうことでですね、でじゃあどうやってこの子に接していけばいいのか、どういうふうにこの子を育てていけばいいのかっていうことは誰も教えてくれません。唯一自分が育てられたっていうその方法だけが、これが頼みの綱なんですね。ですからさっき証しをしてくれたポールさんのようにですね、本当に立派なお父さんでいい見本で、あのように生きていけばいいんだと、もう信じて疑わないようなお父さんだといいんですけれども、必ずしもそうではありません。なかなかそういうお父さんは、まあね、少ないと思いますね。私自身も決して自分の息子が大人になってそんなことを言ってくれるとは思えないんですが、それでも子供たちを育てなければならない。その時にですね、いろいろ、まあ、女性の方は育児書を読んだりとか、またお互いにこのお友達同士で話をしながら、こういう時はああしたらいいんじゃないかとか、こういう人はこういう時はどうしたらいいんじゃないかとか、育児サークルみたいなのがあってですね、まあ、私たちの教会にもありますけれども、まあ、情報交換しながらその育児のことを考えていくんですが、お父さんの方はそういうことは全くありません。お父さんの育児サークルというものに会ったことがないですね。本当は父親も母親も子供を育てるという責任は同じなわけですよね。どちらかというと父親の方が責任は重いはずなんですよ。実際に関わることはお母さんの方が多いけれども、責任はやはりお父さんにあるわけですね。だけれども父親の方は そのための情報を手に入れようということはまずないですね。そういうことをやったという人いらっしゃいますか？で、本屋に行ってみてください。お母さん向けの育児書ってたくさんあるんですよ。お父さん向けの育児書ってのはないですよ。プレジデントなんて雑誌がありますね。あの実業家のビジネスの雑誌ですけど、あの中にですね、一度でも 父の在り方とか子育てとかですね、そういう欄が載ったことがあるんでしょうかね。まあ、あったら聞きたいですけどね。ないと思いますよ。男性向けの読むような雑誌の中にはそういうものは出てこない。でもこれは本当に大きな問題だと思います。そしてそれはまさに男の弱点をそのまま表してるんですね。男の弱点ですね。男の弱点って何かっていうと、社会性がないということなんです。男は、まあ、私も男として言ってるわけですけれども、その、まあ、これからどういうふうになるか分かりませんが、大体そもそもまあ終身、これまではですね、終身雇用というか、その学校を出て就職すれば、もう退職するまでずっと同じ職場で過ごしますね。まあ、どんなに大きな会社であっても、あるいは職種であっても、その関わる人の数は限られるんですよね。生活する環境は限られるんです。その中で上手に生きる術を身につけてしまえば、あとはまあその中でいろいろ大変なことありますけれども、それ以外の人たちと関わることはほとんどない。ですから、もうもっぱらその会社という職場というその環境の中での処し方をいつも気にしてさえいればいいわけですね。だからほとんどの場合、まあ、会社を辞めてしまう、退職をしてしまうと、本当羽をもがれた鳥のようになってですね、どう飛んでいいのかわからないんですよ。これは非常に残念なことですね。そして特に父親として私はそれは大きな問題だと思います。子供を育てるという責任を神様から与えられているものがですね、社会性が育っていないというのは、子供にとって良い見本にはなれません。お母さんは社会性があるけれども、お父さんは社会性がない。お父さんはとにかく一生懸命仕事をしてお金を稼いでくれている、立派なお父さんだと、そう思える人はいいですけど、あんまりそう思えないんですね。お父さんはまあ仕事はしているけども家でぐうたらしていると。でも子供たちが見ている姿っていうのは、その仕事をしている姿はほとんど目にすることはありませんよね。本当にそこでいつも見ていてくれれば、お父さんも大変だな、立派だなと思ってくれると思いますけれども、なかなかそういうチャンスはありませんから、まあ、お家でパジャマでゴロゴロしている姿だけお父さん見ているわけですね。です子供たちにとって、そのお父さんの凄さっていうのを見せるチャンスはなかなかないんですね。まあ、でも先ほどの社会性の話に戻りますけれども、その女性はまあそもそも社会性がある生き物ですね。神様はそういうふうに育ててくださっています。ですから、その子供を産み育てるのは女性の役割です。で、子供を育てるというですね、非常に忍耐にいる仕事を通して女性は人格的にも成長していきます。そしてまた地域や学校や幼稚園やですね、そういういろんな人たちとの関わりの中で社会性が育っていくんですね。もともとある社会性が育っていく。男の場合はそもそもあまり社会性がないのに、その社会性を育てる環境がないので、ますます育たなくなっていく。だから男は本当に例えば男の人が、見ず知らずの人が5人ぐらい集まっても1時間2時間平気で黙ってますからね。何にも言わないですよ。男は黙っているのが幸せなんですね。そういう生き物なんです。そうでない人もたまにいますけどね。その証拠に修行するのはみんな男でしょ。違いますか？修行してね、座禅組んだり、どっか山里に行ってですね、一人で何年も、インドにはそういう人がたくさんいるそうですけどね。みんな男でしょ。女性でそういう人いますか？めったにいないでしょ。よっぽど変わってますよ。男はですね、それは苦しくてやってるんじゃないんです。楽なんです、そういうのが。男にとって修行は幸せなことなんです。だからダルマっていうね、お坊さんで、なんか壁に向かって何年も座ってたから手足がなくなっちゃったんですね。 立派だななんて手叩く必要全然ないです。男なら誰でもやりますよ。その方が楽なんですから。隣で女の人にベイベイ言われるよりはですね、壁に向かって座った方がよっぽど幸せなんです。黙っといてくれと、少しは一人で壁に座らせてくれといつも思ってるんですね。男ってそういう生き物なんです。しかしその結果ですね、男の人格はなかなか育たないんですよ。人格というものは社会性とともに育っていくものですから、壁にいくら向かって座っててもですね、人格を育たないんです。変人にはなるけどね、変人にはなるけれども、全ての人に認められる人格的な成長ということは起こらないんです。でももしですね、一生そのままであったとしたら、それはどうでしょうか。男にとって、父にとって、父親としても男としても決して益にはなりません。やがて疑われて、嫌がられて、ね、なんか孤独、本当に自分の選んだ孤独な末路を向かっていかなければならなくなるんですね。でも私は今日ここにいらっしゃる奥さん方に、これは本論とはちょっと関係ないことですけど、お願いしたいことはですね、男の人の社交性を身につけさせるために、夫婦で一緒に遊びに行ってほしいと思います。で、男の人にですね、どっかサークルに行ってきなさいとか言って、そのなんかどっかに契約して、はい、どこどこでサークルがあるから行ってきなさいと言って渡して行かせてもですね、行ってそこで3時間一人で座ってますからダメです、女性が思うような結果は生まれないんですね。だからやっぱりそこで一緒に、奥さんと一緒に行って、でいろんな家族やそので会社以外の人たちと付き合うチャンスを持たせてあげたいと、あげてほしいと思います。ですから お父さんがご主人が一人で誰かと遊びに、一人でっていうか誰かと遊びに行きたい、釣りに行きたいとかゴルフに行きたいとか、なんかちょっと自己弁護ありますけども、どっか遊びに行きたいって言ったらですね、喜んで送り出してあげてほしい、ね、一人で遊びに行くって危険ですから、一人で家でね、なんか一生懸命コツコツやってるお父さんは危険ですからね、なんとか外に出すように、ケッポルカなんかして外に出して、ください。お父さんそんなことじゃ社会性は育たないからね、ダメよ、ね、会社以外の友達が3人以下の人は危険ですね、普段付き合ってる人が。ちょっと数えてみてください。うちの主人は一体何人の人と普段付き合ってるんだろうかな、そういえば友達いないんじゃないかなとかですね、そうなったら大変危ないですから、とにかく一生懸命にその、家族ぐるみで関わるのがいいかもしれません。教会はね、そういう意味では、絶好のこれはいいチャンスなんですね。でも教会に来ても黙って最初から最後までいる人がいますけれども、そういう人はとっ捕まえてですね、社交性を鍛えるためにいろいろとこちらから働きかけなきゃならないなと思いますが、でもその社会的に育っていくっていうことは男としてそれはとても大切なことですし、益になることだと思います。ただそれだけでは本当の良い父親になれるかというと決してそうではないですね。さっきも言いましたけれども、子どもたちにどういう教育を施せばいいのかっていうことは非常に判断の難しいことです。私もその子供に例えばですね、そのピアノを今習わせてますけれども、私の妹に教え習わせてますけれども、果たしてピアノを習わせることはいいことなのか悪いことなのか、この間まで習字を、おばあちゃんが習いに行かせろって言うから、私みたいな汚い字にならないように孫がね、行かせろって言うから行かせてたんですけどね、1年行かせまして、上の子は全然下手くそでしたが下の子は上手になりました。これから塾に行かせるのはどうしたらいいかとかですね、それから勉強はどういうふうに見ればいいのか、それだけじゃないですよ。普段の例えばその食事のしつけのこととか、お友達付き合いのこととか、一応私は割とうちにいる時間が長いので子供を見る機会は多いですよね。でそういう時にこれを良いというのか、やめろというのか、どこまでやれというのか、あるいは子どもたちにどういう教育をしなければならない、一番大切なことは何なのかっていうことを判断することは非常に難しいです。 そして私がこう教えた、ああしなさい、判断しなさいということよりもですね、実はやはり私自身がまだまだ未成熟なんですよ。その時気がつくんですね。私はまだ何も分かってない、私自身が分かってないと。私は父親になったけれども、父親として子供を育てる資格はまだまだない。確かに私は父親としての資格が十分にあるから父親にしてもらったわけではありません。でも男っていうのはすぐにですね、立場を与えられるとつけ上がるんですよ。私男として言ってるんですよ。女の人に言われたら喧嘩になりますけどね。男はですね、肩書きに弱いんです。だから男の名刺には必ず肩書きがあるんですね。肩書きがないと生きていかれないんです、生き物として。か弱いんです、そういう点でね。それでその肩書きにですね、課長とか部長とかなんかそういうのがつくとですね、もうそれだけでよし俺は偉いと、何でも来いという気になっちゃうんですね。それは会社ではそれなりの役割が与えられているかもしれないけども、家庭では全然ダメだったりするんですよ。だけど男っていうのはそういう何か肩書きが与えられると、それだけでできてしまうような気になってしまう。父親っていう肩書きが与えられると、父親としては何にも知らないのに父親であるかのような気が、錯覚を持つんですね。私自身もそうなんです。でも実際じゃあ父親になるために何か勉強したかというと全然しないんですよ。最初にも言いましたけども、父親になってから父親になるための勉強をする父親はほとんどいないんです。女性の方はその辺は謙虚です、学ぼうとします。男はいや父親なんて別に勉強しなくてできるんだと、俺は立派な父親になってみせるなんてね、そう思ってるだけで、全然勉強しないんですよ。これからでも遅くないので、勉強会でもやりましょうかなと思いますけどね。良い父親になるためにね、もう遅いななんて思ってる人もいるかもしれませんが、まだまだ遅くはないです、今からでもいくらでも、責任は重いですからね。それだけでも父親になったから、父親その生物的に父親になったから、人格的な父親になったわけではない。やはり父親にさせていただいたっていうことを感謝するならば、本当の父親になるために努力しなければならんと思います。そのために学ばなければならない。奥さんが学んでよりもはるかに弟、お父さんの方が学ばなければならんと思います。でもそれはどうやって学ぶのか、誰がそのことを教えてくれるのか。もちろん人生の先輩に習う、お友達と話をする、いろんな本を読む、それも大切なことですね。それも素晴らしいことだと思います。しかし私たちには本当のお父さんがいらっしゃるんですね。それは先ほど言いましたけれども、私たちには天の父親がいらっしゃる。私はこの私をお作りになった神様が父親として私のことを愛していてくださるということをですね、自分が父親になった時にはっきり分かりました。神様が確かにいらっしゃるということも分かりました。なぜかというと、私は自分の子供が生まれた時に子供たちのことが本当に可愛くてしょうがなかった。今でも可愛いですよ。今でももちろん可愛いです。今でも最高だと思ってます。本当に、心配したり、また期待をしたりしています。でもその気持ちはどこから来たんでしょうか。自ら勉強して手に入れたもんじゃない。人間の気持ちっていうものはそう思おうと思って思えるもんじゃないですよね。愛そうと思って愛せないじゃないですか、人間っていうものは。それほどしんどいことはないでしょ。愛せなくなった人を愛することほどしんどいことはないです。そして自分の子供を愛するというその気持ちはもう本当表現のしようがないぐらい大きなものです。強いものです。でもその気持ちはどこから来たんだろうか。遺伝子から来たんだろうか。遺伝子にそんなことは書いてあるでしょうか。とんでもない。 それは私をお作りになった神様が持っておられた気持ちが私のところに与えられたんだと、そう信じて疑わないですね。そしてその本当のお父さんが私を愛していてくださる。そしてその本当のお父さんは、今ここに読みましたように、霊の十節にですね、肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるようにご自分の神性に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。肉の父はしばらくの間自分の思いのままに鍛えてくれましたが、新教大学少し好意的に訳してますかね、鍛えてくれたなんて言ってますけれども、まあこれは考え方によっては、肉の父はしばらくは自分の好き放題に、気の向くままに、鍛え上がったかと、確かに私自身も振り返ってみてですね、子供たちを、叱ることは結構ありますけども、昨日も下の子がですねカードを作ってくれました。明日父の日だからということで、まあどうも女房が裏で糸を引いているようですが、お父さんに何か してあげようじゃないか。でカードを作ってくれたんですね。で下の子の作ってくれたカードはこう2つ折りのカードで、ね、こうやって開くとですね、中からメメチ棒というのが出てくるんですよ。メメチ棒というのはですね、私が小さい時に子供を叱る時にメメチって叱ってたんですね。なんでメメチって言ったのかよくわからないんですが、で大きくなってですね、そのメメチと書いた棒を作ったんですよ。板の棒ですね。で悪いことをするとお尻を思いっきりそれで引っ叩くとバシッとですね、こうお尻に赤い跡がピーッとこうつくんですよ。それぐらい思いっきり引っ叩きました。で最近はそれをもう出すだけで効き目があるので叩く必要はほとんどなくなりましたが、小さい頃はよく叩きました。でも叩いててですね、やっぱりなんか不安があるんですよね。確かにそれは悪いことだと、ね、良くないことであればそれは叩いて、聖書の中に鞭を控えてはならないと書いてあるから、子供を叩いてでも、ちゃんとしつけると、ね、正しいことと間違っていることの分別をつけなきゃいけませんから、そんな1日10回叩いてたわけじゃないですよ、そんなめったにやりませんでしたけれども、でもその子供、うちの下の子のカードの真ん中にですね、そのメメチ棒が飛び出してきたんですよ、ピュッとね。相当効き目があったんだなというか、そのお父さんというとそのことがすぐに彼の脳裏にこう浮かんだんじゃないかなと。で一つならいいんですけど、三つ目四つも書いてあるんですね。でもトラウマになってしまったような気がしてちょっと不安なんですけれども、だからその私まさしく肉の父はですね、このしばらくの間自分の思うままに子供を鍛えたと。だけれどもやっぱり不安がある。霊の父は、私たちの天のお父様は、私たちの益となるようにご自分の神性に預からせる目的で私たちを鍛えられると。益となるようにと、この益となるようにとかね、難しいですよね、お父さん方ね、これが子供にとって益になるだろうかっていう判断ほど難しいことないですね。お父さんもお母さんもそうでしょう。わずかその小さな飴玉一つにしてもね、この飴玉を食べさせることはこの子の益になるのかならないのか、我慢させるのが良いのか、買わせるのが良いのか、もう考えてたらキリがないですよ。でも天のお父様は私たちにとって何が益になるかということをご存知です。それも短いスパンではなくて永遠のスパンで判断してくださる。そしてご自分の神聖に預からせる目的、神聖というのは神の清さという字が使われておりますけれども、神の清いご本質、神様のその清い姿に私たちを近づけるために鍛えてくださるんですね。なんとこれは感謝の恐れ多いことでしょうか。私のような弱く罪深いものを神様は少しでも、まあ、まともな人間という言い方が正しいかどうか分かりませんが、神様の姿に近いように育ててくださるっていうんですね。父親も一人の子供なんです。母親もそうなんです。みんないつまでも天のお父様から見れば子供なんです。いくつになっても私も私の母から見れば子供ですから、皆さんもそうだと思いますけどね、いくつになっても子供は子供じゃないですか。 天のお父様から見れば私たちはまだみんなひよっこですよ。生まれたばっかりの赤ん坊です、ね、父親になってもおじいちゃんになってもおばあちゃんになってもひいおじいちゃんになってもひいおばあちゃんになっても神様の目から見ればまだまだ子供なんです。そして神様はそういう私たちに期待を持って鍛えてくださる。私たちがどう育っていくことが生きている間は神の目から見れば育てている期間なんです。人間の考え方ではもう成人したらもう成長はおしまいだと思ってしまいますが、そうではありません。神様の目から見ればいくつになっても私たちを神様は期待を持って育てていてくださるんです。もし父親が母親がそして大人たちが自分自身も一人の子供として一人の生徒として神様から鍛えられている、神様から学ぼうという姿勢を持っている、そのことを子供たちが見ればですね、それよりも良い教育はないと思います。最初に言いましたけれども、教育というものは教師がいかに学ぶ姿勢を神様から訓練を受けたりして成長しようとしている、そういう姿勢を子どもたちは見抜きますよ。絶対見抜くと思いますね。人間が言っちゃいけない言葉の一つ、親として言っちゃいけない言葉の一つにですね、まあもうお父さんはダメだから頼むとお母さんはできなかったからあなたやってねと、あれだけはダメですね。その瞬間におそらく子どもたちは親を見限るんじゃないでしょうか。いやお父さんはダメだけれども、でも何とかしようとしていると言う必要はないですよ。そういう姿勢を子どもが見ることができたら、あ、私もお父さんのようになろうと、ね、お母さんが諦めずにいろんなことで一生懸命頑張ってくれている、その姿勢を子どもが見ることができたら、あ、私もお母さんのようになろうと思うんじゃないかと思うんですよ。私たちには最高のお父さんがいらっしゃいます。本当のお父さんがねいてくださって、聖書を通してまたこの教会の交わりを通してまたさまざまなこの出来事を通して私たちを鍛えようとしていてくださいます。神様の期待を感じてください。聖書を道具として子供を教えるのではなくて、聖書に教えられている姿を持って子供を教えていきたいと思います。わかります？聖書を道具として武器として、聖書にこう書いてあるからああしなさい、こう書いてあるからこうしなさいということではなくて、私自身が聖書から学んでいるというその姿を子どもたちに見せることができれば、それは最高の教育になるし、それが父親としての務めを正しく果たすということではないかと思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、今日は父の日の礼拝を共に持つことができて感謝いたします。父親という重たい責任が与えられている方がここに何人もいらっしゃいます。またもうすぐ父親になろうとしている方もおられますが、神様、この神様から与えられている特権を感謝します。しかしどうぞただ父親になったというだけではなくて、子どもたちの良い見本として自分自身も成長していくことができますように助けてください。社会的にもまた信仰的にも人格的にも成長し続けていくことができるように、また子どもたちを育てていくという責任は全ての大人に与えられていることであります。どうぞ私たちが本当のお父様である神様からの教育を喜んで受ける姿勢をいつも持っていることができますように、神様はそのようなものを喜んで鍛えてくださいます、育ててくださいます、また私たちの益になるように導いてくださることを感謝いたします。社会は混沌としております。
価値観が多様化して本当に何が正しいのか、どのように生きていけばよいのか分からない時代です。だからこそ変わることのないあなたの教えを一人一人が本当に謙虚に受け止めていくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日のメッセージを終わりたいと思います。ご起立ください。仰げ主の御顔をご一緒に賛美したいと思います。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に、聞こえ御腕に。祝福の祈りいたします。仰ぎ恋願くは、私たちの救い主御子イエスキリストの苦しき恵みと、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この群れに集う愛する方々と共に豊かに限りなくありますように。アーメン。今日はようこそおいでくださいました。これをもちまして礼拝を終えたいと思います。どうぞ前の方とご挨拶させてください。